それではマタイによる福音書の13章ですね。今日は、13章というとですね、8月の、静岡における富士山山麓でのですね、ファミリーキャンプでもうお話をしたんですけども、お聞きになった方は、だけですか。はい、OK。じゃあ、録音されたのは特にまだ聞いてないですね。OK。まあ、ちょっと反復になってしまう部分も出てくるんですが、反復でない部分もたくさんありますので、特にですね、私準備していて、今の教会にですね、本当に必要な、教会を、この中で生活をしていく中で必要なですね、ことも、いろいろ示されました。そのこともですね、分かち合っていきたいと思いますが、前回の学びにですね、このイエス様の公の働き、それは何かと言ったら、私はキリストである、メシアであるということを、この人々を治す、病気を治したり、また悪霊を追い出すなどによってですね、この旧約聖書の中に書かれているこのメシアが、このようなものだということをイエス様は行っておられたわけなんですけれども、ユダヤ人の指導者がですね、これは悪魔から来たものだと、このように言ってしまったわけなんですね。でそれでイエス様が、もうその印はないよとはっきりと言われました。で、残るはヨナの印、つまりそれは、3日、この墓に葬られた後に、蘇るという復活の印以外には何もないよとイエス様が言われ、で、その先を見ていくとですね、この人の働きを見ていくと、復活後もですね、イエス様が、ユダヤ人の指導者たちは受け入れなかったので、確かにこのイエス様が予告されたように紀元70年にエルサレムが破壊されたという話になるんですね。ですから13章からもっと内側に働きが変わってきます。今これからもですね、奇跡とか行われるんですけれども、この公の働きではなく、もっと弟子たちに対してこれまで伝えていた御国の働き、天の御国の内容を話していかれるわけなんですね。で、この天の御国ということをもう一度ですね、思い起こしていただきたいんですが、イエス様がマタイによる福音書で言われている天の御国というのは、死んだ後に行くですね、天国ということではないことをですね、もう私たちはもうよく分かったかと思うんですね。イエス・キリストご本人と言ってもいいかもしれません。天の御国、キリストの世界ですね。イエス様が王として支配されているその領域と言ってもいいでしょうか。で、これから見ていく13章で見ていくのはですね、これが非常に興味深い。イエス様がこのような形で初めに来られて、それから再臨されるまでにある中間期って言ってもいいでしょうかですね。イエス様が来られる時で、弟子たちが考えていたのは、当時のユダヤ人が考えていたのは、この再臨の方なんですね。そのメシアが来ると、もう全てがバラ色とですね、何の問題がないと、いうことなんですけれども、そうではなくて、そのこのミステリーという言葉をイエス様使われてますね。これ奥義と日本語では訳されてますが、新共同訳だと秘義と訳されてますが、それがこの展開されていくんだよという話になっていきます。ですから、つまりは私たちが今生きている時代の話をしているんですよ。中間期ですよね。今イエス様が初めに来られてから、また再び来られる時までのその状態というのは一体どうなっているかということを見ていくことができます。では一節。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく人が種まきに出かけた。巻いているとき、道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなったので、すぐに深くなかったので、すぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、 茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。今ガリラヤ湖のほとりにおられます。まあ、ガリラヤ湖に行くとですね、このなんていうのかな、ちょうど野外劇場みたいな形のしている、このなんていうか、この 海岸っていうか、そのですね、そういうところがあるんですけれども、そこでこの船を少し出してですね、その 船のところに座って、そしてこっちが今北側なんで、皆さんがじゃあどっちにいるとしたら、西にいるとしたらですね、こっち側のこちら側ですね、こっちちょっと盛り上がってるわけです、こうやってね、これ北側ですよ。でここのところに群衆が座って、そしてイエス様がこのちょっと出したところにですね、この船を出したところでこのお語りになると、まさにこの野外劇場のような、この非常にこう音響が良いですね、自然の音響ですね、そういう状態になって、そこでお語りになったのが、彼らがいつも目にしている農村風景だったわけなんですよ。身近な内容です。種まきをする。でその種まきにおいて、必ずしもまかれた種が全て実を結ぶわけではないということをイエス様がお語りになっていると。目的はもちろん、さっきこの書いてあった100倍60倍30倍の実を結ぶという良い土地に落ちることなんですけれども、そのばらまきで種まきをするとですね、道端、この道端というのは固く踏みならされた あぜ道ですよですね、そこに落ちてしまうのは鳥が来て食べてしまうと。で次に2番目はですね、岩地とあります。でこの岩地というのはイスラエルにはごくありふれていますね。日本だと想像しにくいんですが、あそこはゴツゴツした岩がたくさんあって、そこに畑があるという形なので、この薄くですね、土地、土はか、乗っかってるんですけれども、その下はすぐに岩であるというところがたくさんあるわけですね。で逆にそういう岩地の方がですね、芽が早く出るんですよ、土が浅いので。けれどもすぐにこの日が昇ると、枯れてしまうと。でもう一つは茨ですね、いわゆる雑草みたいなものですよね。そうすると土地自体は良いんですけれども、こう実を結ばないわけなんですね。で最後に耳のあるものを聞きなさいと。だからイエス様は全ての人が分かるように全然期待してないんですよね。分かる人だけ分かりなさいと言われたわけなんですね。10節に行きますと、すると弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。なぜ彼らに例えてお話になったのですか。イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。私が彼らに例えて話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。弟子たちはすぐに気づきました。その説教スタイルが一気に変わったということ。これまでは貧しいものは幸いです、その天の御国はその人のものだからですとかですね、そして、人に向かってバカというものはこの最高法院にとかですね、はっきりとお語りになっていたんですけれども、ここでは例えなんですね。でなんでそういうふうに変えられたんですか、ということをこの聞くとですね、このイエス様が天の御国の奥義という言葉を使われました。まあ、日本語で言ったら深い部分という意味になってきますね。けれどももともとこの英語のミステリーという言葉ができた、このミステリオンというですね、このギリシャ語の意味は、かなり違います。それは今までは隠されていたけれども、今は明らかにされた真実と いうことになるんですね。で、その奥義でさえもが、まあ、弟子たちには今この理解が許されているんですけれども、他の人たちはこの固くなになっているから、私は例えで話さざるを得ないんだということをイエス様がおっしゃっているわけなんですね。で、なぜかと言ったら、拒む人がいるから、拒んでいるからそうなっていくんだよ、はっきりと語ることができなくなっていくんだよと。で、ここでちょっと怖いのがですね、この最初14節を見ると、この聞きはするが悟らない、見てはいるがわからないと、こっちは能動的に彼らが、拒んでいる姿が書いてあるわけですけれども、次の15節を見ると、神様がもう癒されることがないようにしているというふうに言われている部分、これが怖いんですね。何か、それはですね、聞いていて分かっているのにそれを拒んでいくと、ちょうど私たちの心が、このなんていうのかな、あのギターをやっている人のですね、指と同じようにですね、硬くなっていっちゃうんですよ。だ、同じ言葉を聞いてもですね、もう両親が鈍くなっていく、両親がその鮮明でなくなっていく、そのためにですね、初めに信じようと思った時よりももっと信じられなくなっていくという状況が起こってくるわけなんです。で、ついに全く信じられないという状況が起こると、できなくなるというですね、そういうことの背後に神様はこの関わっておられるので、この癒されることのないためであるという、まあ、強い言葉を使っておられるんですね。これね、ここだけじゃなくてもこの聖書全体に貫かれてますね。あの典型的なのは出エジプト記のパロですけれども、パロはこの神の言葉を、モーセを通しての神の言葉を、この、最初はね、強情を張って聞かなかったんですけれども、それからですね、主がパロの心を固くなりされたと、ここまで至るともう本当怖いんですね。で、12章はまさにそれだったんですね。このユダヤ人の宗教指導者がですね、そういうような状態になっていることを言っているわけなんですよ。で、16節、対比です。しかしです、ね、あなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。まことにあなた方に告げます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。幸いですと弟子たちに言われています。まあ、弟子たちはちょっとキョトンとしてたと思うんですね。いかに自分が祝福されているかですね、分からなかったかもしれません。で、実はですね、私たちもいかに私たちが祝福されているかということを神様全体のご計画の中で、まあ本当は知っていなければいけないんだけども、やはりキョトンとする部分があって、なんでですかということになるわけなんですよね。で、ここを見ると預言者や義人たちがこれを切に見たいと思っていたんだよと。何かと言ったら、預言者や義人たちはキリストを預言していたわけなんです。そして預言者と律法の実現であるところのキリスト、神の言葉のこの完全な現れ、神の完全な現れであるところのキリスト、これを見たいと思っていた。啓示は受けていたんですよ。そういう方が来られるという啓示を受けていたんですね。けれども今見ることができているから幸いだと、こういうふうに言っているわけなんです。ちょうど神の国、天の御国というのはジグゾーパズルのようなものです。神様がある時代にこの預言者に対して語りかけ、そして歴史の中で語りかけておられて、いろんな預言者、または祭司、律法のこのモーセに与えられたですね、律法とかを通して与えられているんですけれども、この神の国の全貌をですね、このまとめ上げたというよりも、それがもう牛詰めになって実現化した一人の人の中に詰まってるっていうのがイエス様ご自身なんですね。ですから幸いですよと。 イエス様が言われて、まあ、このことについて詳しく知りたかったらですね、黙示録を学ぶといいんですね。今私準備しているので、頭がそっちの方に今動いちゃってるんですけれどもちょうどここのところを引用してですね、今さっきコンピューターで準備してたんですが、でこのことをちょっとさっきの、4つの種類の土の例え、のこの前段階で弟子たちがね、なんで例えて話すのですかと言われたので、まあ、どんどん説明してたんですよ。でこの先ほどの、この土の例えに戻るんですが、ですから種まきの例えを聞きなさい。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこういうこのような人のことです。また岩地にまかれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。また茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くがこの世の心遣いと世の惑わしとが御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことです。ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に身を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びますと、いうイエス様の解き明かしがありましたが、はい、ここで天の御国の奥義の意味が分かりました。それは種が神の言葉、イエス様の言葉なんですけれども、土というのがその御言葉を受け入れる人の心の状態を表しているわけなんです。そして奥義と言われている理由が、弟子たちはこれまで御国が来たら全てのものが刷新されると、一新されるというふうに思っていたんですけれども、ここにひねりがあってですね、全ての人が同じ言葉を聞いても信じるわけではなく、同じ言葉であるにもかかわらず、よりどりみどりのこの反応があるんだよという、ここでイエス様は4つの分類によって分けておられますが、このように聞き方がそれぞれあるんだよということになるわけなんですよ。でここで私たちが知らなければいけない現実というか、天の御国の奥義とイエス様が定義されてますから、奥義というのは教会に集まっていてですね、またはまあ教会外でもいいですけれども、この神の言葉を聞くにあたってある人には全く理解されないという人もいる。一言聞いただけでも悟る人がいる。で、ある人は何年も教会に通っているのに何ら生活が変わっていない。で、ある人はとても喜んでいたのに途中で急にいなくなる。その時にショック受けないでください。これが奥義なんだよと言ってるんです。うん、先ほど言いましたように、再臨と初めにイエス様が来られた間の中間期なんですね。まず初めのあぜ道に落ちた種というのは、御言葉を聞いてもすぐに閉ざすと、心を閉ざす人ですね。悪いものが来てると、鳥が取っていっちゃうって言うんですけど、サタンだって言うんですね。で、私がこれは個人的に思うんですけど、地獄に行ったらですね、今一度も聞いてなかったのにって言って叫んでる人がたくさんいると思うんですね。で、それを欺いてるんですよ、自分の心を。こういうことがありました。私はミッション系の大学に行ってました。そして、ですね、高校の OB 会があったんですね。そしたらたまたま同じミッション系の大学、その私が卒業した大学と同じだから、まあ2つの高校と大学でどっちも先輩の人がいたんですけれども、そしたら、あそこってプロテスタントの系の大学だったの、知らなかった、聞いてなかったみたいな言い方、なんか聞いてないかばかりにですね、キリスト教は分かったのかもしれないけどね、全然そのキリスト教も分かってなかったのかな、ちょっと分かんないんですけども、で私はもうそれは嘘だっていうのを知ってます。もう必ず礼拝には参加しなければいけないですね。そのもう必須ですから、それを参加しなかったら、そのキリスト教概論っていうのはですね、受からないんですよ。だから、そして、この、ちゃんとこのキャンパスのストリートにですね、毎週取り替えられる御言葉の表示があるんですよね。もうあらゆるものがあるんです。けれども この神のメッセージに対して言葉に対して心をですね開かない人というのはその記憶までもサタンによって取られてしまうんですね。まあ、そういう状態になっていくわけです。で次のですね岩地に動きたいと思うんですが、岩地はすぐに喜んで受け入れる人、これ表面的なんですよ。さっき言ったようにすぐに喜びます。なんて素晴らしいお話ですか。知的な面でも刺激を受けているかもしれませんけれども、生活の中に入っていってないんですよ。生活って映画見てすっきりしたんではならないわけですよね。現実っていうのは困難がありですね、迫害があり、だからバラ色ではない。神の国がバラ色って言ったらそうじゃない。これが天の御国の奥義なんですよ。それでこんなはずではなかったと言って、その信じると言った言葉を捨てていく人たちですね。それで3つ目が思い煩いです。でここがですね、私は多くの人がこれに当てはまるんじゃないかなと思うんですが、イエス様がもうお話になってますよね。マタイの6章のところでこう言われてますが、そういうわけですから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めていることなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます、ってこう言ってるんですね。神様が全部備えてくださるからまず第一に求めなさいと、神の国はですね。けれども思い煩いがある、富の惑わしがある。これによって徐々にその信仰生活から離れてってしまう。ですからその人の生活の中にその変化を見ることができないという状態であります。教会には来てるかもしれないけれども変化がない。なんか表向きはそれっぽいことやってる、でも変化がない、実が結ばれてないわけですね。でも最後はどうですか、100倍60倍130倍の実を結ぶって書いてあるんですね。これは悟る人、聞いて悟る人だよ。だから御言葉を聞くっていうのはですね、これ学校の講義と違うんですよ。知識貯めることじゃないんですよね。もうこれは砕かれていくこと、減り下ること、この前学びましたね、2週間前かな、子供のようになること。お父さんお母さんにこうしなさいって言われて、はい分かりましたというところまで神は導かれます。この一歩一歩で受け取っていくわけなんです。でも素晴らしいのは御言葉を聞くとですね、それ悟ってですね、そういう形で、そしたら自分がするんじゃないんですよ。100倍60倍30倍。だから今の時期に皆さんが御言葉を受け入れたということがですね、その本当の意味で受け入れている御言葉というのは、自分ではなくてこの30倍60倍100倍になってですね、だからこの地道な生活、地味な生活ですね、御言葉を聞き悟り、それを実際の生活の中に引き落としていく、これがやってればあとは神様が実を結ばしてくださるんだよということであります。でこのことをお語りになって、続けて天の御国の発展について話していきますけれども、ここがですねまた、この嵐のようなですね、この信者たちが試される時代なんだということが分かりますが、イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人たち、こういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実った時毒麦も現れた。そこでその家の主人のしもべたちが来ていった。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒麦が出たのでしょう。主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで 両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は狩る人たちに、まず毒麦を集め焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。でこの毒麦の例えをイエス様は後で解き明かされます。で今もそこでその解き明かしに従ってですねお話ししますと、畑というのは世界のことです。そして良い麦はですね御国の子であると、このつまりイエス様のさっき言ったこの良い土地にまかれたその実を結ぶ人たちのことですよね。でその良い実をまかれ良い実を結ばせている人たちの中にサタンが同じように実を結ばせるその偽物を、中に入れていくと。この敵がやったっていうのはこれはサタンのことですね。そして刈り取りなんですけれども、収穫ですが、これは世の終わりなんだよと。この毒麦を刈り取っていくというのは不法を行うもの、つまずきを与えるもの、これをですね取り集めて、燃える火に 火の燃える炉に投げ込むと。つまり地獄に、この投げ込むよと。でそうでない者たち、正しい者たちは、この天の父の御国で太陽のように輝きます。でこのように最後には収穫があるよという内容になっていきます。はい、教会と名のついている世界、キリスト教という名のついている世界に、それが無菌では全然ないんだよということを知る必要があるんですね。この悪が許容されている時代なんだよと。よく聞くのは、私が聞く、まあ私自身も言ってしまうんですが、クリスチャンのくせにとか、なんで教会なのに、だってあそこは教会じゃないですか、しっかりとしたキリスト教ではないですかと言ってるところで、世の中の人と変わりないことをやっている話っていうのがこれ出てくるわけなんですよ。あとはカトリックはどうなんですかとかですね、いろいろ教会史を見たら、もうカトリックの方が主体だわけですよね。まあ、プロテスタントというのはもう本当に宗教改革ですから、ほやほや でしかもプロテスタントの中においても殺し合いがあったりですね、いろいろあるわけですよね。で一体何なんですかそれはということなんですが、このように敵が、この植え付けちゃったということをですね、私たちは知らないといけないです。知る必要があります。これ現実なんですね。で、ここがとても大事ですが、抜き取ってしまう、抜き取りましょうかと言ったら、主人が29節で、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれないと。だから収穫の時まで待とうと。これは大事なんですね。イエス様は本物を間違って裁かないようにはっきりと分かるところまであえて残しておられるということなんです。いいですか、とっても大事です。世の終わりの日というのは、これまでは水面下にあったこと、そのよく見ないと分からなかったようなこと、まあ、ちょうどよく言う偽りの教えって、どういうふうに偽りの教えに、ね、さっきもエホバの証人の話が出ましたけれども、発達していくのかといって、でそのよく出てくる例えっていうのは、例えばアメリカの大陸ですね、このロサンゼルス港からですね、このハワイに行きましょうって言った時にですね、ちょこっとだけのズレがあったと。いや、ちょこっとのズレはこれはあまりもう目に見えないぐらいのこの角度のズレっていうことですね。まあ、プロの、この船主にしてみればこれもとんでもないことだとすぐ分かるわけですが、素人が見たらですね、もう大したことないよと。でも実際に、ハワイに行ったらですね、もう何十キロも離れているところにその間違ったところに行くわけなんですよね。でこのようにですね、わずかなものが違いがこの大きなこのものに発達していくわけなんですよ。でここがとっても大事です。見分けていくっていうことですね。この例だからといって全てを信じてはいけないっていうふうに第一ヨハネのところに書いてありますね。 吟味をしなければいけない、見分けていかなければいけないと同時に早まった判断をしてはならないというこの2つがありますですね。2つがあります。でこの問題がある人が教会の中にいて、あ、問題があるんだったらじゃあこの人はじゃあね、もう来ないようにさせればいいじゃないですかって言ったらですね、教会の中に誰もいなくなっちゃうんですね。牧師もいなくなっちゃうよだから、ね、まあ、難しい話になりますが、難しいっていうか、もうすでにレビ記を学んだ人はですね、カリオの祭りっていうのありますよね。そこに種ありのパンのね、パン種が入ったこのパンをこう捧げるところがあるんですよ。でパン種っていうのは次に出てきますけれども、悪いものを指しています。でもですね、教会も同じなんですね。で不思議ですね、キリストの体と呼ばれつつもですね、問題がたくさんあるわけですよ。体だったら完璧なはずなのに、いやそうじゃないんですね。だからこそ愛し合いなさいと。愛し合っていくというのは相手に不足があるから愛せるんです。イエス様言われましたよね、自分を愛してくれるからって言って愛するんだったら、それ異邦人にも言っても、だから何でもない、神様信じてない人だってやりますよと。敵を愛しなさいと。神は悪いものにも良いものにも太陽の光恩恵を与えていると同じようにですね、愛していきなさいと言っているわけですね。と同時に見分けていかなければいけない。でこれ明らかにされていくと、今の時代はどんどん明らかにされていってます。教会なのに、キリスト教なのに、クリスチャンなのに、そうなんですと言いながら、ここに書いてあることと違うことが行われているわけなんですね。でとっても森江さんはそういうの上手な人たちでね、見分けのミニストリーって言ってますからねそれぞれにその働きがありますから、別にね、そのみんながそれをやる必要はないんですけれども、心に留めておく必要はありますね。そして次に31節32節ですが、イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って種にまく、畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。イエスはまた別の例えを話された。天の御国はパン種のようなものです。女がパン種を取って三サトンの粉の中に入れると全体が膨らんできますと。この毒麦の例えを話した後で、からし種と、そしてあとは、この種、パン種、これイースト菌ですけれども、イースト菌を入れた、この膨らんでいく例えを言っているんですね。で、これ、良いように聞こえますが、実は悪い方なんですよ。ですか？毒麦の次に話している。で、しかも、この空の鳥が来てですね、枝に巣を作ることが来て、さっき鳥出てきた時何？サタンでしたよね、意味が。で、ここの表現はダニエル書に出てきます。このバビロンの国が大きくなっていく時にこの表現が出てくるし、またアッシリアにも使われていますね。それはね、エゼキエル書に書いてあります。どっちもですね、異邦人の国なんですよ。世の中の話なんです。そしてこのパンダネというのは罪に対して、また偽りの教えについてもこの使われていてですね、どっちも悪い方なんです。つまり私はクリスチャンと言っている人たちが膨張していく世界を描いているわけです。膨張するわけですよ。でもそれは世の中に組み込まれた形での膨張なんです。でそれを見るといかがですか？教会史、まさにこれなんですね。クリスチャンを迫害し血を流した、その歴史の中で最も迫害した団体というのはどこか？カトリックなんですよ教会史を見るとですね。そして、カトリック批判ばっかりしてると、別にカトリックの方まあ、ここにいないから、まあね、私たちはねあんまり関係ないわけなんですけども、まあね、もう身近にはいるかもしれませんが、それよりももっと大事なのはですね、もっとこう私たちに適応させていきますと、どういうことかって言ったら流行と呼ばれているものですね、広まってきますよ。それ 気をつけてください。私は口酸っぱくして言ってますけども、福音に流行ありません。福音ほどですね、これ政治でよく言いますね、これ保守派がいてですね、あと革新派がいてですね、クリスチャンは何に当てはまるかって言ったらですね、超保守派ですね。もう全然変わらないんですよ。イエス・キリストの福音は何一つ変わらないんです。ですか？これ流行ってる、こういうやり方がある、ああこういうものがある、人が集まっている、集まっていることが悪いことでは全然ないんですけれども、それで追っていく、気をつけてください。他にエペソのですね、このキリスト者としての成長のところで、4章の14節にこう書いてありますけれども、キリストにあって成長していくんですよって言った話にこう書いてありますが、私たちはもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなんです、ということなんですね。では次行きましょうか。イエスはこれらのことを皆例えで群衆に話され、例えを使わずには何もお話にならなかった。それは預言者を通して言われたことが成就するためであった。私は例え話を持って口を開き、世の初めから隠されていることどもを物語ろう。これからも例えがすごいたくさん出てきますが、この始まりがですね、この13章なわけですね。でそれからイエスは群衆と別れて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。幸せですよあなた方はと、こう弟子たちに褒められたんですけど、彼らまで群衆と同じで分からなかったんですね。で聞いたらイエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。キリストのことですね。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪い者の子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いのことです。ですから毒麦を集められて火で焼かれるように、この世の終わりもにもそのようになります。人の子はその御使いたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて、人の燃える炉に、火の燃える炉に投げ込まれます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時正しい者たちは天の父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさいと、いうことですが、分かりましたね。イエス・キリストが戻って来られて、その時に御使いが使わされて、火による裁きを行い、そして、裁かれた者たちは地獄に、投げ込まれて、そして、御国に入る者たちは太陽のように輝く、つまり神の栄光を反映し、かつ、報いを受けている状態なわけなんですね。このように中間期というのは、天の御国の奥義というのは、試験期間と言ってもいいでしょうか、評価がされる期間なんだよということを知る必要があります。私たちが今生きてイエスも信じた時からですね、この世の終わりの時まで、イエス様が戻って来られる時までというのは、麦ね、それを、さっき30倍60倍100倍とありましたけれども、その実を結ばせているのか、あるいは、他の悪い方の麦ですね、毒麦の方ですけれども、そっちになっていくのか。ですから、生産の時があるんだということを知ってください。申し開きの時があるんだ。今までのしたことについて、この神から評価を受ける時があるんだ。これもたくさん書いてあります。ですね。評価を受ける。こう読み進めたら、このタラントの例えがありますけれども、10タラン、5タラントもらった人だって、何タラントだっけ、10タラントだっけ、それぞれですね、タラントもらった人がいてですね、1タラントしかもらわない人もいたんですが、5タラント、2タラントだっけ、ちょっと忘れましたが、この受け取った人はですね、その通り、自分たちが商売をしてですね、その利益を上げたわけですよ。 でも1タラントの人はですね、土の中に埋めちゃったって言うんですね。で、神は怖い方だからと、だから埋めてましたと、関わりを持ちたくなかったですと。でそしたら、怒ってですね、銀行に預ければ利子もついただろうって言って、彼を、まあ、地獄に送ったと、まあ、いうことが書いてあります。という今のこのクリスチャンクリスチャン問わずですね、世界というのは、この神から、この生産、この裁きを受ける前に、まあ、どのようなことを行っているかということを見られている世界なんだということですね。で今度はイエス様は、この御国の子供たちに対する福音を語っています。ですから天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。でここは、ルツ記で私たちもすでに学びました。覚えてますか？この宝またはたった一つの真珠というのが、これがさっきの御国の子供たちなんですけれども、神様は、本当にそれを愛し、それゆえに全てを払った、つまり御子の命を対価としてくださった、そして世界をもあがなってくださるんだよとですね。このことをですね、ここで見ることができるわけで、そしてその後でこの贖いが終わった後で、また天の御国は海に下ろしてあるあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになるものをいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで良いものは器に入れ、悪いものは捨てるのです。この世の終わりにもその通りになり、そのようになります。御使いたちが来て世の正しいものの中から悪いものを襟分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのですと。この地引き網もこの今ガリラ横にいますから、ありふれた風景でですね、そしてこの良いもの悪いものというふうに言ってますけれども、まあ私たちのこの例えばね、まあ、月山に行ったらその漁師さんもこういうことをやってるかもしれませんけれども、ユダヤ人がやるとですね、もうちょっとまた違うんですよ。ユダヤ人はですね、汚れた動物とですね、清い動物ってこう分けられてるわけですね。だからタコとかイカとか、この鱗がないものとかですね、貝とかですね、そういうものは汚れているわけで、清くないものですからいらないって言ってまた海に戻すわけですよ。これ鱗があってヒレがあるもの、これをですね、この良いものとか分けていく。でこれを例えを使って、さっきと同じですね、この分けて襟分けていくんだよ。でこれが天の御国の全貌になっていくんですよ。ですからこれを分けていくとか、これ間違うとね、ユダヤ人と同じになっちゃうんですけれども、もう私はクリスチャンだから無条件で、この御国の子であると、そういう形で、生活もこの自分の生活も度外視してですね、そういう見方をしては決していけません。けれども現実っていうか厳粛な神様の、この言葉になるわけです。それは何かと言ったら、世界は御国の子と悪魔の子の二手しかないんだよっていうことなんですね。二つしかないんだよ。そして、51節で、あなた方はこれのことがみんな分かりましたが、彼らははいとイエスに言った。そこでイエスは言われた。だから天の御国の弟子となった学者は皆、自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。分かりましたかして入ってくださいって、分かってないですよ分かってないんですけれども、イエス様はですね、これから弟子たちがどうなっていくか、使徒になっていく人たちですよ。使徒こそがですね、このマタイから始まってですね、この黙示録に至るまで新約聖書を書き記した人たちであり、イエス様が教えられたことを、まあ、自由自在にですね、知恵を持って管理し、それを他の人たちに配っていった、廃材していった。ちょうどこの薬局でこの薬剤師の人が廃材していくようにですね、その管理をしていったわけですよね。 でこれが、このパウロもですね、似たようなこと言ってまして、ですね、第一コリントの4章の1節2節に、こういうわけで私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合、管理者には忠実であることが要求されますと。忠実であるわけです。奉仕者って忠実な人なんです。ですから、ここすごい大事ですね。何か新しいことをやる人じゃないんですよ。これから何かするっていうことじゃない。忠実。だから何が大事かって言ったら、まず主人が言ってることを受け取っていくってことです。何かが足りないからやらなきゃではなくて、何が必要なのかっていうことを見分けていくということですね。この前の賛美チームの中で私が少し分かっちゃったんですけども、こうやって御言葉を、この私がですね、この準備をするときですね、話すときに、何かいいメッセージ作ろうなんていうのは考えないんですよ。これやっちゃいけないんですね。でそうじゃなくて、何書いてあるかっていうのを見ていくんです。なぜかって言ったら、こっちに力があるわけです。私が語ってることに力があるんじゃなくて、神の言葉に力があるわけです。もうすでに神様が与えておられるんですよ。それは別にこの説教のみ、賛美もそうだし、他の奉仕もそうなんですけども、神がしなさいって言ってることがあって、で、それをいかに受け取っていくのかで、管理するっていうのはつまり具体的な事象に対してそれをどうやって適用させていくのかなんですね。これにかかってるわけなんです。そして突然ですね、イエス様はご自分の郷里ナザレの話を、イエス様はっていうか、イエス様がナザレに行かれた話をマタイが挿入しています。これらの例えを話し終えると、イエスはそこを去られた。それからご自分の郷里に行って街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いていった。この人はこんな知恵と不思議な力とどこで得たのでしょう。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。妹たちは皆私たちと一緒にいるではありませんか。すると一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、家族の間だけです。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかった。前回の12章の学びでも、その、イエス様を受け入れないユダヤ人たちに対して裁きの宣告をされた直後に、ですね、その12章の最後のところにイエス様のところに、母と兄弟たちが何かを話そうとして前に立っていたって感じですね。まあ、肉の家族のですね、こと書いてあるわけです。でそこではイエス様は、父の御心を行う者たちが私の兄弟であり母でありと、兄弟と姉妹と母なんですとこう言われたんですね。で同じように今ここでナザレに戻って、その親戚や親族やですね、遠い親戚の人たちが集まっているところに行ったら受け入れられなかったわけですよ。なぜか、古いものをたくさん持ってるからです。古いものを見てるわけですよ。その蓄積があまりにも多いわけですよね。人間としてのイエス。だって、赤ちゃんの時から見てるわけですから。ですね。で、新しい支配、新しい命を受け入れられない。で、私たちも同じ従来のもの、今までのやってたこと、ではなくて、イエス様はいつも小さいもののようになりなさいと。言われているにもかかわらず、ここの家族と同じように、昔あの古い革袋という話が出ましたよね。それと同じことを彼らはここでやってるわけですよ。で、これをやってしまうと新しいものが受け入れられなくなるよということなんですが、ここには、このストーリーには2つの希望があります。1つは、弟子は主人に勝ることはないという慰めです。イエス様はご自分の弟子たちがどういうところを通るか分かっています。つまり家族伝道は難しいよということです。自分が生まれてから育ってきた自分を一番知っている家族が、新しく私は、 生まれたんですよと言ったところで何言ってるのと、古いものを引き合いに出してくるわけなんです。でここでがっかりをします。でも罪を持っていなかったイエス様でさえ、私たちの主イエス様でさえ受け入れられなかったということ、まあ、ちょっと消極的な面の慰めになります。なんか人の失敗聞くと慰めになりません？私選挙会議行くとですね、こういう大変なんか成功したら何人も救われましたって話聞いてもですね、なんか慰めにならないんですけども、大変で全然救われてませんとかって話聞いたら、なんだ世界どこも同じなんだ、日本だけじゃないんだとかですね、慰められるわけですね。それと同じようにあるんですけど、もう一つは積極的な慰めがあります。それは何か、イエス様が復活した後にこの肉の兄弟と母はイエス様を主としてキリストとして受け入れ認めました。復活後の弟子たちの祈り会に、使徒の働きの一章にマリアがいます。そして復活後、初代教会エルサレムの教会の指導者はヤコブですよ。ここに出てたヤコブです。そして新約聖書のヤコブの手紙は彼が書いてます。彼はイエス様のことへの、自分のことを主イエスキリストのしもべと言ってるんです。もう今日お兄さんじゃないんですよ。主イエスキリストのしもべと呼んでました。ユダの手紙っていうのも黙示録の手前にあります。ユダもイエス様の兄弟です。肉の兄弟、弟ですね。半兄弟って言った方がいいね。マリアはヨセフのあれをもらってないから。このように復活のイエスに触れられて主と信じていくわけなんですよ。こういう時は来ますですね。私たちの生、まあ、い立ちを知ってるがゆえに不信仰になってしまうわけなんですけれども、復活のイエスにそれぞれが出会う時にですね、それを捨てて、イエス様が主であると認めることができるんだよということですね。はい、ではお願いします。天のお父様、ありがとうございました。天の御国の奥義を通して、私たちがこの知らなければいけない現実を見ることができました。この主が戻って来られるまでサタンとの総国がこのあることが分かりました。御国の広がりにおいては激しいせめぎ合いがあることが分かりました。主よ、どうぞ私たちに忍耐を与えてくださり、そして、本当に、この実を結ばせるまでに、この良い麦の方、天の父様、そしてイエス様、あなたは言われましたが、本当に全財産を払って私たちを買い取ってくださると、このあなたの愛を注ぎを受けながら、今日また明日これからも会いましてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。